2023年2月20日月曜日、時刻は午前8時4分を過ぎたところです。大阪は曇ってるんですよね。朝家を出るときはこれから晴れてくるんだろうなという空の感じでしたけれども、北浜ついて上見ると北浜の上空はちょっと雲が多いんですよね。で、東の方を見ると晴れてるところが見えるんですが、まあ、予報では午前中は曇りでお昼前ぐらいから晴れるということですね。まあ、気温は今日は少し昨日よりは下がって、昨日ひょっとしたら春一番吹いたのかな。まあ雨が降って結構降りましたよね。窓ちょっとこう開けてみると、もわーっとした空気がこう感じられたので、ひょっとしたら春一番吹いたのかなと思ったんですよね。で、ちょっと話は飛びますけど、春一番吹いたのかなと思って、昨日そのネットでね、検索したら、その気象のことじゃなくて、それも出てきたんですけど、ご存知ですかね、春一番コンサートというのがもう大昔というか、私なんかが学生時代にあったんですけど、春一番コンサートは多分中断した時期があると思うんですけれども、続いてるんですね。今年のなんか案内がサイトで出てきましてね、続いてたんやとかと思って、5月、そう、例年、私なんかが関心持ってた時もゴールデンウィークのあたりなんですよね。で、今年も5月で、場所は服部緑地になってましたね。まあ、大阪はあそこ天王寺公園、天王寺の音楽堂で昔はやってましたけどね。一度だけ行ったかな。で、一度行って、で、大塚マッサージで、今回も名前出演メンバー見たら有山淳二とか友部正人とか 大塚マッサージさんもね、名前出てたように思いますけれども、いやー、頑張ってはるんやなと思って なんか全然ちょっとそういうニュースは接してなかったなと思ったんですけどね。もう知ってる人はずっと知ってたんでしょうけど、時間あったらちょっと行ってみようかな今年ね。まあ、その学生時代一度行った時は、高田渡っていうね、本当に、まあ、フォークシンガーというよりも詩人と言った方がいいのかな。もうね、その同じような歌い手の人たちにとってはもう、まあ、ちょっとカリスマ的な存在という人でしたけれども、で、行った時に自分の出る番が終わったか、でもう観客のところうろうろしてはるんですよね。目が合いましたけどね、私も声かけたかったけど、さすがにその時はそれはできなかったですね。なんかそんな昨日本当に検索してて、いや、思いがけず、あ、やってるんだということをね、知ることができました。まあ、そんなこんなね、時の流れがありますが、孫子ですね。今日は虚実編の、これは今日は4ですね。とにかく、まあ、3では敵の向かうところをはぐらかすんですよというふうなことが書かれてて、で、この4では先にちょっと中のところをね、紹介しておきましょうかね。読んでたらこういう箇所が出てきます。10、数字の10ですね。10をもってその1を攻めるっていうことですね。これはどういうことかというと、敵が分かれて10の部隊となれば、その1隊は味方の10分の1であるから、味方の10で敵の1を攻めることになるというふうなことの意味ですよということです。 でもう一つ「約束の約」という言葉が出てくるんですけれども、これはどういう意味かというと、集約するとか、集めるですね、集約するとか簡約するとかというふうな意味ですよと。でもう一つ「越人」、越境の「越」に「人」。で、これはどういうことかというと、越というのは春秋時代の国の名前ですということです。ほぼ今の浙江省にあたる地方ですよということでした。で、その上でこの虚実編その4ですね。これちょっと今回は少々長いですね。虚実編その4詩故に人を形せしめて我に形なければ、すなわち我は集まりて敵は分かる分かれる分かる、我は集まりて一となり敵は分かれて十とならば、これ十をもってその一を攻むるなり、すなわち我は多くして敵は少なきなり、よく多きをもって少なきを打てば、すなわち我が共に戦うところのものは約なり、我が共に戦うところの地は知るべからず、知るべからざれば、すなわち敵の備うるところのもの多し、敵の備うるところのもの多ければ、すなわち我が共に戦うところのものは少なし、故に前に備うれば、すなわち後ろ少なく、後ろに備うれば、すなわち前少なく、左に備うれば、すなわち右少なく、右に備うれば、すなわち左少なく、備えざるところなければ、すなわち少なからざるところなし、少なきものは人に備うるものなればなり、大きいものは人をして己に備えしむるものなればなり、故に戦いの地を知り、戦いの火を知れば、すなわち千里にして開戦すべし、戦いの地を知らず戦いの火を知らざれば、すなわち左は右を救うことあたわず、右は左を救うことあたわず、前は後ろを救うことあたわず、後ろは前を救うことあたわず、しかるを言わんや遠きものは数十里、近きものは数里なる親、我をもってこれを測るに、越人の兵は王子といえども また何ぞ勝ちに益せんや。故に曰く、勝ちは欲しいままにすべきなりと。敵は王子といえども、戦いなからしむべし、となっておりますね。読み下し文ですね。虚実編その4、口語訳。そこで敵にははっきりした体勢を取らせて、こちらでは体勢を隠して無形だというのであれば、こちらは敵の体勢に応じて集中するが、敵は疑心暗鬼で分散する。こちらは集中して一段になり、敵は分散して十体になるというのであれば、その結果はこちらの十人で敵の一人を攻めることになる。つまりこちらは大勢で、敵は個勢である。大勢で個勢を攻撃していくことができるというのは、こちらの軍隊が集中しているからである。こちらが戦おうとする場所が敵には分からず、こちらが戦おうとする場所が敵には分からず、分からないとすると、敵はたくさんの備えをしなければならず、敵がたくさんの備えをすると、その兵力を分散することになって、こちらの戦いの相手はいつも個勢になる。だから全軍に備えをすると、後軍は個勢になり、後軍に備えをすると全軍が個勢になり、左軍に備えをすると右軍が個勢になり、右軍に備えをすると左軍が個勢になり、どこもかしこも備えをしようとすると、どこもかしこも個勢になる。個勢になるのは相手に備えをする立場だからである。大勢になるのは相手をこちらのために備えさせる立場だからである。そこで戦うべき場所が分かり、戦うべき時期が分かったなら、遠い道のりでも馳せつけて主導権を失わずに合戦すべきである。戦うべき場所も分からず、戦うべき時期も分からないのでは、左軍は右軍を助けることができず、右軍も左軍を助けることができず、前軍は後軍を助けることができず、後軍も前軍を助けることができない。同じ軍団の中でもこうだから、ましてや遠いところでは、数十キロ近いところでも、数キロ先の友軍にはなおさらのことである。 私が考えてみるのに、越の国の兵士がいかに数多くてもとても勝利の足しにはならないだろう。だから勝利は思いのままに得られるというのである。敵はたとえ大勢でも虚実の働きでそれを分散させて戦えないようにしてしまうのだ、となっておりますね。なかなか、なんと言っていいんでしょうか。そうですよね、というか、いや、これまたまた本当に一度読んでね、まあ、今読みながらちょっとまとめていってますけど、まとめたものも自分なりにもう一度ちょっと振り返って見直していきたいと思いますね。まあそれなりにちょっと読めたかなと思いますから、もうこれは一回だけにして虚実編その4でございました。時刻は8時21分になるところです。以上です。